間映画感想部
ポッドキャスト。
さあ始まりました、月間映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢田智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
さあ今回は95回目の6月号、はい、ということ で、ね、ということで、前回の収録から約1ヶ月経ちまして、その間の2人の映画ライフを聞いていこうということで、
はい、
じゃあ滝沢さん、先月から1ヶ月経ちまして何本見ました？
はい、3本見ました。
3本。じゃあその中から一つピックアップすると、
感心料理。
ああ、はいはいはい
はい。はい、にします。
どうでした？
素晴らしかったですね。
ああ
。感心料理まだ見てない方、まだ映画館でやってると思うんですけど、はい、一つ注意していただきたいのが、上映直後にですね、映写機は事故りましたか？みたいな感じに最初になるんですけど、事故っていません。
あ、その演出なんだ。
そうです、演出です。ちょっとざわつきますが、そんなことはないので大丈夫です。
はい、
で、その間、なんか事故ったかなっていう映像が流れるんですけど、その奥でなんか聞こえる音、注目してください。
はい、
これが後々に来ます。はい、なんで、この作品めちゃくちゃ音が大事です。
はいはいはい。
はい、
だからもう映画館でね、環境大切。
そうです。で、やっぱそれが後々聞いてくるってのは、普通のお家の映像が流れるんですね。
はい、
まあ、隣がアウシュビッツと、うん、あのお家の話なんですけど、うん、その隣の家の音って聞こえないわけがないんですよね。
そうね。
音は聞こえるんですよ。
はい、
けど字幕にはなってないんですよ。
あ、
そこが注目です。はい、けど、音の感覚でどういう感情かっていうのが分かりますよね、人間って。あるシーンが最後、急に現代パートにカッて変わるんですけど、はい、そこで、なるほどね、と。はいはいはい、というところにつながるので、ぜひとも注目してください。それでは、矢野さんは、先月さん、いくつ、見たでしょうか？
僕は6本。
はい、その中で注目なのは、
どれも良かったんですけど、
はい、
デッドデッドデーモンズ、デデデデデデ、アクション、交渉、はい、ということです。前も話したかな、前章の時も良かったって。はい、
ね、
前章、後章を含めて、あ、素晴らしかったですね、これ。
はい、
これ、フィクションなんですけど、なんていうの、ものすごくリアルというか、今の世の中を映し出してるというか、なんか、あ、このシーンとか、いろいろ見てるよな、俺たちっていうから、逆にグッとくるっていうか、これフィクションじゃねえじゃんっていう。でも、日常もある、フォーマー化する場合もあるし、それがね、めちゃくちゃリアルでね、僕は大好きで、で、これ幸せなのか、不幸なのかがわかんないんですよね。そういう描写なんですよ。え、これって不幸だけど幸せそうだなとか、いや、これ幸せなのかっていう、そういう感じになるから、
現実
ってそうじゃないですか。
まあね、
人によってこういうのが幸せっていうのは、全員に当てはまるわけがない
ですよ。そうですね。
客観的にこの人かわいそうだなって思っても、その人は幸せかもしれないで、
うん、
なんかそれを映し出されたみたいな感じで、非常に面白かった。
へぇ
ー。さあ、ということで今月はですね、あ、どちらも日本映画で、
はい、
もう有名監督2人という
。あ、はい、そうですね。
どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャスト、スタートです。
このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画一つ目は私でございますが、
はい、
ミッション。
吉田圭介。
はい、そうですよ。
はい、
吉田圭介大監督のおかげで、
はい、
はい、今回も楽しく見させていただきました。
はい、
もう行っちゃいます。もう、はい、もう、満足。
だだ
はい、はい、はいですね。で、あ、じゃあもう早速感想言ってきますけれども、はい。この映画、
はい、
一言で言いますと、過去作の空白の続編として見ていただくと面白いかもしれませんね。
はいはいはい。
はい。まあですね、これぞ 吉田圭介作品という感じです、ね。
はいはいはい。
はい。まあ、ざっくり話しますと、うん、まあ、主人公の沙織という、まあ、これ石原さん、うん、石原さとみさんが演じられていらっしゃいまして、その娘さんが、失踪して見つからないまま3ヶ月過ぎましたというのが始まりでした。うん、
はいはい。
で、夫の豊か、とともに、まあ、ビラ巻きをしているんですけれども、うん、まあ、残念ながら、まあ、世の中の関心というのは薄れていると。
そうね。
で、沙織の心の拠り所というのは、もう取材先であるテレビ局の砂田という人物なんですけど、はいはい、まあ、彼だけだと。で、メディアのは、まあ、事件を、これですね、視聴率稼ぎのネタとして、まあ、使おうとしてるんじゃねえかな、っていうのが数字でございますね。
はい。
はい、ではですね、ネタバレありで、お話ししていきますので、
はい、
まだ見てない方は、すぐ、今すぐ、
はい。
行ってください。
はい。
面白いんで。
うん。
すごいんで。はい。グロ描写とかないんで。まあ、ある種のグロ描写的なのはあるっちゃあるんですけど、はいはいはい、行ってください。
うん。
はい、では話していきます。もうね、最初からしてね、お、吉田圭介作品だなって思わせてるんですよ。
はい。
というのもですね、物語冒頭ですね。
うん。
公園で親子幸せそうに、うん、はい、シーンありますね。
はいはい。
もうこのね、シーン見ただけで、うん、過去の吉田圭介作品とか、はい、見てるね、我々は一発でわかりますよね、うん。はい、すぐに不幸なシーンが訪れますね、うん。もうあの幸せそうなシーン見たら、ね、子供がなんか笑ってるシーン見たら、
はいはい、
こう CR 吉田圭介やったら、もう激安リーチかかってますよね。
うん、
その後不幸が来るな、
うん。
っていうような状況で、まあ予想通りですね、あの不幸なシーンがいきなりカットインしてくる、ね。
はいはい。
まあくたびれた石原さとみさんが、もう、ビラ配りしてるんですよ。うん、もうそのシーンだけで、うわぁ、うつ展開ばっかりだろうな、うん、この後は、はいはい、っていう感じですよね。あ、ちなみに矢野さん、うん、見てらっしゃいますか、ね、
あ、僕も
見ます。はい、ありがとうございます。
はい、
で、まあこの作品ですね、まあいいところばっかりなんで、話していくとですね、
はい、
もう時間が何時間
かかる
ので、
はい、
良かったところ、
うん、
私はサクッと2点あげたいと思います。
はい、絞って。
はい、絞っていきたいと思います。1点目。
はい。
これ人間の解像度の高さ。
お
はい、2点目。
うん、
善悪に描かれてない良さ。
あ
はいですね。
はいはい。
では1つ目のですね、人間の解像度の高さについていきましょう。うん、登場人物の一人一人がですね、もうこれフィクションとは思えないレベルの人間らしさなんですよ。
そうですね。う
ん、本当に。まあちゃんと生きてる人間がスクリーンの中にいるなという、そんな感じなんですね。うん、
はいはい。
わかりますよね。はい。ね、本当。で、特に、
うん、
特に主人公の沙織演じる石原さとみがすごい。
はい。
もう、来年の多分日本アカデミー賞、主演女優もほぼ、確定じゃん。
いや、これ、選ば、まあノミネートされた方おかしいですね。
いや、まずまずないですね。たぶん、アカデミー賞はわからないですけど、いろいろね、うん、まあバックにあるんですけど、ブルーリボンとか、うん、トースポとかいろいろある中で、たぶんほとんどの多分映画賞で、たぶんノミネートも 100% ありますよ。
そうですね。
で、その中での大半が多分賞として、最優秀としてなりぐらい。
いや、すごかったですね。めちゃめちゃすごかった。
すさまじい演技でしたよね、本当に。もうそれぐらいですね、人間らしく描かれてて、で、これね、なんというかな、この、石原さとみですね、演じる、この沙織という人物がですね、もう、最初、さっき言った通りですね、最初からこう、くたびれた、疲れた感じなんですよ。
そうね。うん、
で、それがずーっと行くっていう人なんで、うんうん、どこを、例えば映画って一番最初から撮るわけじゃないじゃないですか。うん、で、後ろから撮ったりするってのもあるんですけど、うん、もうずっと石原さんは、この疲れた役をやらなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
これかなり難しいですよね。うん、いやだから、それをね、演じきられたのはすごいなと。人間のありとあらゆる感情をですね、すべて出し尽くしてる、うん、もう感じがして、すさまじいなと思って、
はいはい。
で、特に私が好きというか、
はい、
圧倒された、シーンが二つあって、一つがですね、まあ、ホテルに、
うん、
まあ、行かなきゃいけないんですよ。あ、ホテルというか、とある理由で、
うん、
ちょっと宿泊から、
ね、はい、
自宅から離れたところに行くわけですね。
宿泊先が、
はい、
もうホテルね。
宿泊先のホテル。で、そこで、まあ、ご飯を食べなきゃいけない。うん、まあ、レストランで、ご飯食べてますよね。うん、で、そうすると、ちょっと、旦那さんの青木さんとね、うん、言い争いになるんですよ。うん、そこで、このナプキンを噛みながら、叫ぶシーンがあるんですよ。うん、これがすげえなと。まあ正確に言うと あの、娘にめちゃくちゃ似てる子が、そのレストランでたまたま
たまたまいたのね。
で、その瞬間に石原さとみが、えっはぁーって行くわけですよね。うん、
その子にね、うん。
で、けど、まあそんなわけはないんですよ。うん、そんな都合のいいわけは、うん。で、それに対して青木さんがちょっと咎めるんですけど、うん、
ちょっと落ち着けよ、みたいなね。
それに対する、なんか、ところで、なんかもう悔しさもあるし、恥ずかしさもあるし、なんか情けなさもあるし、それを全部噛みつけの大声で泣くことはできないじゃないですか、レストラン。
周りに人がいるんですよね、他のお客さんがね。
だからそれをどうするかって、けど、叫ばなきゃいけないと自分の中で、もう発散しなきゃいけないっていうところでやった行為が、噛む、ナプキンをこう、ぐわーって跳ね、
声がね、そう漏れない。
漏れない。もうここが、うーわーって、全部の感情があって、すげー、
はいはい。
わかりました。で、もう一つ、これね、娘が見つかったというですね、いたずらな電話が来るんですね。
はいはい。
けど本人はもう、
その時点ではいたずらってわかってないんですよね。
わかってないです。もう、やっと見つかったと、うん。警察署からしかも名乗
ってたんですよ、ね。そうそうそう。警察署に見つかったんで、保護しに来てくださいってね。
そうなんですよ。けど、行ったんですけど、実は、いたずらだったってことが分かった時の、その時は、ホテルの時とは違って、声なんて出せないんですよね、人間って。は
ぁ、あまりにも絶望
して。絶望して。もう手がもうわなわなして、うん、足もこう、ゆっくりと力が抜けて、腰が抜けるとは思って、ここで。で、失禁しちゃうんですよね。うわぁ、あ、こういう風に人間確かになるんだなと。うん、だから絶望した時の、パターン1とパターン2っていう、これを見せられた、
うん。
で、それを完璧に演じられてる、この石原さんすげえなと思って、うん、私はもうびっくりしました。
はいはい。
で、なんでこんなにね、嘘っぱちではない演技ができるかと言いますと、このひとシネマというサイトがあるんですけど、そのサイトでですね、吉田監督インタビュー出てます、うん。で、そのインタビューによるとですね、沙織の事件前の日常をイメージするために、元ヤンのママと合コン設定したりとか、あとは映画の中でまみゆちゃんっていう、まあ、実際の子がいるんですけど、で、この子と接する、機会っていうのは、この回想場面でしかないです。
だ
からほぼほぼ少ないんですよね。
そんなにシーンがなかったってこと
ね。ないですね。なんですけど、この撮影する前に石原さんと、この、みゆちゃんの子役の子と一緒に過ごす時間を作ったんですって。で、そこで、懐いたところで会えて話して、はい、スタートっていう撮影です。
あ、なるほどね。
で、そうすることによって、もう会えないんだっていうところの感情を高めさせて、これ吉田さんすげえなーと思って、確かに、この感情の組、状況だったら、確かに役にパッて入りやすいなって、はい。なんか実際その、石原さんがお子さん生まれて、で、その後で比較的その、お時間があったらしいんで、そういうような組み立てを、できたらしいんですけど、まあこういう下準備がしっかりできてるから、沙織というその、まあ基本的に全編、ほぼ精神崩壊状態。
まあね。
もうそういう難しい役も完璧に演じられたんだなという。これはすごいなと思いましたね。で、二つ目。これ、善悪に、描いてない良さって言いましたけど、まあ先ほどあらすじでも言った通り、その、沙織の心の拠り所ってのが取材を続けているテレビ局の砂田という男なんですけれども、この男はですね、まあテレビ局に属して、まあメディアとしてはもう事件の映像を撮ったりしてるんですけど、まあテレビ局ってのはですね、視聴率というのが非常に大事でございまして、
はいはい、
なんですけれども、そのテレビ局の事情、もしくはテレビマン、まあ、ジャーナリストって言ってもいいんでしょうかね、その自分としてと実際起こってる現場、この中での折り合いのつかなさというのを描いてるんですね。まあ、石原さとみさん自身もその折り合いのつかなさってのを描いてるんですけど、その中村智也演じるその地元テレビ局の砂田というのも実は同じでしたというのが、これがうまいんですよ。ともするとですね、やっぱり石原さとみさんの方を善として、中村智也さんの方を悪とする。まあこれ簡単な作りやすさですよね。けどそうはしないというのが、やっぱり良かったなっていうところですね。で、テレビの世界ではさっき言った通り視聴率が取れてるか取れてないかというのが大事で、まあ簡単ですけど、まあスクープが取れれば勝手に視聴率は上がります。そういう世界ですね。で、そういう背景だから、失踪事件が起きた時は視聴率が高かった。けどまあ3ヶ月もしちゃうと、 まあニュースとしての鮮度っていうのは、まあ落ちますよね。
うん、まあね。
まあということで視聴率に繋がりませんっていうのは、まあ、まあ中村豊も演じる砂田自身も、まあよくわかってる。
うん。
まあだから角度を変えて、まあ沙織の弟が言うんですけど、うん、その弟にインタビューをしてこいということがあったりするんですけれども、まあこれはですね、そうすることによって、まあ最後にその娘、失踪した娘とこの沙織の弟っていうのが最後に一緒にいたんですよね。うん、で、そこからお家に帰る何百メートルかの間で、その行方不明になってしまったというのが事件なんですけれども、うん、まあそういう弟のインタビューを取れれば、これ事件解決に伝わるかもしれない。これも事実そうですよね、うん。なんですけれども、これネットで噂なのが、弟が何かしらやったんじゃねえかっていうところがある、
まあね。疑われる、ね。
はい。っていうところも含めて、まあこれ、うまく取れたら、弟のね、インタビューうまく取れたら、一人ずつ繋がれたというところなんですよね。うん、そういうところの狭間で、
うん、
まあここも葛藤が描かれてると。うん、で、これ、別のシーンなんですけれども、砂田はですね、ある時、刑事にこう言われるんですよ。
うん、
お前そうやって面白おかしく撮ってるから、番組にしてっからいけないんだよ。やめろよって言われるんですよ。けどそれに対して砂田は自分には信念があって、僕はただ真実を撮りたいんですと言うんですよね。うん、で、それに対して刑事が言う言葉が、その真実が面白いんだよって言われたところで砂田が、はっってするんですよ。
うん
そうなんですよね。ここが非常に大事で、すごく注目するシーンだなって僕は思ってて、はいはい、ニュースって基本的に人の幸せじゃなくて、人の不幸で成り立ってるメディアなんですよね。うん、そうなんです。だから、例えば殺人事件が起きたとか、誘拐事件が起きたとか、例えば大地震が起きたとか、で、人の不幸は密な人はですね、まあ、よく言う、昔からよく言うもので、で、そういうニュースの真実を扱った結果、ネットの着火剤になってしまってるんじゃないかっていうね、
うん、
そういうその危険性があるんですけれども、うん、じゃあテレビマンとして、うんまあ、ジャーナリズムとして報道しないっていうわけにはいかない、
うん、
もうそのことについて折り合いのつかなさ、
うん、
まあそういうところの狭間で生きてるっていうのはよーく描かれてるんですよね、
はいはい、
だからさっきも言った通り安易に繋がっていうところをその、沙織を利用する悪い奴に仕立ててないっていうところが、この作品の非常に見応えがあるところ、うん、さらに、厚みを、こう、増やしてるところだなって、私は思いましたね。はい、まとめますと、
はい、
まあ仕方のないこと、まあどうにもならないことに対して、どう折り合いをつけるかっていうことを考えて、
うん、
この先生きていくのかっていうのを非常に描かれてる作品だなと思いました。で、吉田圭介作品、まあ他のね、姫やドールもそうだし、まあ空白とか、うん、まあブルーとかもそうですけれども、うん、ラストってのは非常に良くて、
うん、
まあ物事が解決したいんですよね、どの作品も、うん。でも、実社会とか、実人生ってそうじゃないですか。
うん、
物事で解決しました。はい、気楽に生きてますって、
うん、
いないっ
すね、はいはい。
そういうことを非常に描かれてるから、うん、やっぱり見てて、なんか当事者意識。
うん
が生まれるんですよね。うん、僕らの中で、見てる観客として、非常にそこがいいなと。で、安易に観客を安心させるような作品にしないところっていうのは、やっぱ今回も非常に良かったなと、思いましたね。なんで、まあ冒頭にも言いましたけど、まあ空白の続編として、作ってるわけじゃないんですけど、まあテーマは非常に似てるので、
はいはい、
その続編という形で見ていただくと非常により深く、ね
うん、
楽しめる作品だなと思いますので、うんぜひぜひ見てくださいというところでございます。はい、以上が私の画像国でした。続いて、今回取り上げる映画二つ目の遊んでございますが何でしょうか？
さあ、今回僕が紹介する作品は、
はい、
こちら。富士見台ラバーズです。
違います。
あれ富士見台西武池袋線。
違う。
富士見台。
富士見台で、いや、別にいいですよ。別に富士見台否定しませんよ、僕は。ね。
多分、あそこ近辺に住んでる人じゃないと富士見台わからないですよね。
あと富士見台って今、これ一応世界中に配信してますけど、富士見台って言われて、
はって言ってるでしょ。練馬区なのかな、あそこ。そう。練馬区。
違いますよ。
違う。なんか
富士見ラバー
で。あ、そっちか。
富士見台。しかも、富士見ってのは別にあれですよ、皆さん。土地じゃないですよ。はい。死んでるか生きてるかでよく聞かれる。
映画の方はそっちで。
富士見の方ですよ。
本当の富士見台はね、富士山の風にね。
そうです。
土地とかで。台のね、台本の台
の。別に板橋マダムスとは違います
よね。違いで。
はい。
あ、そっちですか。
そっちですよ。板橋マダムスわかんない人は検索してください。
はい。
はい。
ということで、じゃあ、
はい、よろしくお願いします。
行ってみましょう。
はい。
ということで、こちらの監督されたのがですね、
はい。
松井大吾監督。
はいよ、松井さん。
そうね、もう松井さんファンの方とか結構いらっしゃるぐらい有名な監督さんで、はい、で、僕が長編映画に関して見たのがですね、安住春子は行方不明。
あ、
くれなずめ。
はい。
そして、ちょっと思い出しただけ。
あ、見てますね、結構。
あ、まあまあ、今回の4本目なのかな、長編映画に関してですよ、
うん。
で、僕はね、ちょっと思い出しただけがね、本当にね、大好きって、
いいですね、
見た時、うわ、これすごい映画だったなと思って、未だに結構ね、引きずるっていうか、あ、やっぱいい映画だったな。
あれ見た人同士話しやすいっすよね。
そうそうし、うん、映画としてもすごい良かったし、うん、僕大好きな作品で、で、今回はですね、はい、高木優奈さん原作の、富士見ラバーズを、松井大吾監督が撮ったということで、はい、で、僕、映画ですね、映画見る前に原作は読まずに行きました。
はい。
なのでそういった感想だと思ってください。
はい、お願いします。
あ、ちなみにですね、映画見終わった後に、原作読みました。
普通見ました。
はい。そこを含めるかどうかわかんないですけど、
はい。
まあ語っていきたいと思います。
お願いします。
まず、もうざっくりとした感想をまず言いますね。
はい、お願いします。
めちゃくちゃ面白かったです、ね。
おー、よかったっすか。
今回よかったっすよ、めちゃめちゃ。まあ、今回もよかったっすね。はい、なんかね、疾走感あるラブコメとして、ちゃんと笑えるし、なんか気持ちいいっていうか、で、楽しかったです、めちゃめちゃ。これ本当に面白かったですね。
はい、
で、こっからはですね、内容を含めながら言うんですが、まあ、どういう風に言っていくかというと、
はい、
序盤、中盤、クライマックスと、ちょっと3つに分かれて、なんかこの3つがですね、思ったことが全然違くて、
ほう、
なので、順番通り言ってきません。序盤の時こう思いました。
あ、中盤、なるほど。
この順番、過程、内容を含めながら
言って。見ていくうちの矢野さんの心境ってこと
ですね。そのまま言っていきます。
はい、お願いします。はい、
こちらの作品どういった作品かというと、三上愛さん演じる長谷部梨乃さんっていう女性がいまして、
はいはい、
その子がですね、少女時代に初恋の河野純くんっていう男の子を好きになるんですね。
うん、
で、その河野純くんと、久々にね、中学に入学した時に偶然会うんですよ。会うっていう。で、長谷部梨乃ちゃんはずっとちっちゃい時に出会った時から、もう河野くんが好き好き好き好きって言うのは中学の時偶然会った、これがロマンスって言って。
いいですね。
で、この河野純を佐藤寛太さんっていう役者さんが演じてるんですけど、はい、その長谷部は河野くんに好き好き好き好き、わーやったやったーっていう、その好き度がすごいんですよね。もう一途で、河野くんのためなら何でもやるっていう。で、河野くんが陸上部なんですよ、はい。私マネージャーになる。よっしゃ、頑張って頑張ってって、もう好き好き好きって、まっすぐの女の子ですね。
熱いというか、すごいですね。
熱量が。このね、疾走感がね、本当にね、原作と同じっていうか、原作を映像化したら、このぐらいの疾走感出てくるの
かな。
うわーっていう、この三上愛さんの演じ方もすごいいいんですけど、演出が相まって、これがね、非常にね、気持ちいいっていうか、もうちょっと笑っちゃうっていうか、
はい、
でも走ってるけど、あ、ついていきます、みたいな感じで。
はい、
で、この時にね、序盤は、こう、うん、これの感じが続くんですけど、うん、
いいじゃないですか。
でも、これ、お話として、
うん、
長谷部が河野くんと出会うわけですね。うん、で、好き好き好きって言ったら、河野くんが、やっぱ、両思いなんですよ。
いいじゃないですか。
そしたら、両思いになった瞬間に、河野くんが消えるんですよ、一瞬で。
消える？
え？ってなる。で、あれ？河野くん消えたって言ったら、周りの人が、え、河野って誰って、え？存在自体が消えるんですよ。
あー、そういう形。
はいはいはい。で、したら、高校の時にまた河野純くんと会うわけですよ。したら、河野純くんが、軽音部にいるわけで、
う
ん、さあ、また好き好き好きってなったら、両思いになった瞬間に消えるっていう話。したら、両思いになったら河野くん消えるっていう設定で、したら、いろんな立場で河野くんが現れるわけで、職業も違う。
なるほど。
一時期はクリーニング屋とか、道で出会った人が河野くん。でも、ルールとして、両思いになったら消えるっていう。
あー、きつ。
そういう話なのね。
あー、
それがざっくりの藤に ラバーズのお話。で、最初に、その、中学の時の部活で陸上部で好き好き好きってこう、陸上部の時の河野くんと好きになった時に、やっぱりね、やっぱ、僕序盤何を思ったかというと、はい、あ、なんか好きってやっぱいいなっていう、その好きのパワー。で、この、映画のホームページにも書いてあるけど、もう、好きっていうことは本当に素晴らしいよ、みたいな。うん、好きは無敵って書いてある。
ああ、いいですね。
まさにそれを感じさせてくれる映画。やっぱ僕はそう思うんですよ。何でも好きになったことって別に恋愛じゃなくてもいいですよ。うん、あ、これ好き、趣味でもいいし。やっぱ好きになるとやっぱ行動が変わりますよね。
ああ、確かにそうですね。
あと日々の生活が変わる。
ああ、確かにその張り合いというか。
そうそう、なんか好きなことをやり始めたら、なんか今まで心死んでたけど、
もう
なんか元気になりましたって。
確かに。
顔つきも変わりますよね。
確かに言われて
る。その好きのパワーっていうか、無敵さを味わえるわけですよ。
なるほどね。
あ、やっぱ好きっていいなって。で、思うし、楽しいだけじゃなく、それによって学べることも多いと思ってて、うん。で、この、長谷部リーノちゃんは、
うん、
お、陸上部、あ、河野くんいるって言ってマネージャーになって、うん、したら何をやるかというと、一緒に走ったりするんですね。
うん、
したら、走りが速くなってくるんですよ。で、
確かに。
軽音部の河野くんを好きになった時に、ギターを上手くなるっていう。で、これがいいなって思うんですよ。好きなことによって、
なるほどね、
それだけ好きじゃなくて、なんかを学べるんですよ。で、
なるほどね。
その好きになった対象によって何かを身につくっていう、これも好きなパワーだと思って、序盤がね、それがね、
面白いな。
やっぱ好きって最高だなって思う。
すごい、だから要は、なんていうか、計算してこうやればこうなるってわけじゃなくて、たまたまそうなっちゃったって。
河野くんに振り向いてほしいからやる。で、クリーニング屋の時の河野くんだと、アイロンがけ上手くなるんですよ。で、これが僕すば好きのパワーだなって思って。
確かに。
やっぱ好きなことをやっていくと、派生するんですよね、
うんうんうん。
で、僕は好きの連鎖だと思ってて、
いいですね、
僕、やっぱ好きな芸能人の人とかいたら、その人が聴いてる音楽とかで知ることあるじゃないですか。
あ、確かに。
この音楽知らなかった。
確かに言われてみれば。
したら、この音楽を聴いたら、あ、よかったって、うん、そこからハマるパターンあるじゃないですか。僕、この好きの連鎖が好きなんですよ。
なるほど、ね。
めちゃめちゃ。
はい、
で、
はいはいはい、
この注意してほしいのが、好きな人がいて、その人の好きなものを全部好きになろうっていう考えはやめた方がいいと思うんですね。全部空気、知るきっかけになる。
ああ、
それが、で、これが序盤ね。あ、好きってやっぱいいな。
いいですよね。
学べるなっていうのが。
はい。
で、これ中盤何が起きるかというと、うん、次はね、大学生に、長谷部リーノちゃんになるわけね。うん、そしたら、大学生の時の河野純に出会える
わけ。出会うわけですね。
じゃあ、この、大学生の河野純は、ちょっと今までの人と特徴が違くて、
うん、
その特徴は何かというと、
うん、
なんか一日寝ると、前日のことを忘れちゃうっていう記憶喪失の持ち主で、だから、長谷部と河野純は、あ、めちゃめちゃいい、デートしていい関係になったとしても、次の日河野純を忘れてるわけです。
ほう。
で、それでも、リノちゃんは好きだから、
うんうん、
河野くん毎日私ね、長谷部リノね、ってこうやってこういう歴史があったんだよっていうことで、毎日ね、家に行って、献身的に、介護じゃないけど、うん、もう付き合ってあげるんですよ、
うん。
で、この中盤見てるときにね、思ったのが、やっぱ思い出の大切さっていうか、
おー、なるほどね。
河野純くんは思い出がない。
ないわけですよね。
やっぱそこを見ると、思い出の大切さが、じっくり来る。で、今を楽しもうよって言うんですよね、この人。でも、記憶消えるけど、今をちょっと楽しもうって。で、ちょっとずつね、なんとなくね、河野くんが、長谷部のことを、記憶ないけど、なんか、頑張って、長谷部が毎日来てたら、なんか、わかるみたいな。
あ、なるほど。
わかんないけど、なんか、覚えが早くなるみたいな。
はいはいはい。
ちょっとずつ変わっていく。
いいじゃないですか。
これがなんかね、思い出の大切さなのかな。
エモいですね。
で、僕ね、これ見てて思った時にね、
うん、
ちょっと思い出しただけを話した時にね、
うん、
あれ、僕感想で、
うん、
これなんか思い出ってやっぱ大切だなって思いましたって
言
って、これ松井さんテーマなのかなって思って、で、今回もちょっと僕通じるものがあって、
うん、
あ、ちょっと思い出しただけと、ちょっとなんか、思い出しただけっていう、
はいはいはい。
ちょっと思い出しただけをちょっと思い出しただ
け。確かにね、今回見ることによってね。
で、うん、で思ったし、この中盤いいシーンあるんだけど、はい、でもね、僕ね、なんかね、もやもやするんですよ。見てて、中盤。
ほう。
あれ、なんかこの話 しい設定が変わってねって。
わかる？
あの、記憶喪失になった河野純と、なんか、出会って話すわけじゃないですか。
う
ん、はい。そしたら、毎日記憶がなくなって、
はい、
でも、献身的に、うん、あれ、こういう話だっけと思って。で、両思いになるんですよ、たまに。うん、そしたら、消えないんですよ。
消えない
で、それを毎日続くんですよ。
うん、
え、これってなんか、あれ、あの、両思いだったら消えるっていう設定が面白かったのに、なんか、記憶喪失の彼を献身的に支える彼女みたいな話になってきた
んですよ。ちょっとずれました
ね。ずれるんですよ。はい、で、でも、ハセリも、映画の途中言うんですよ。あれ消えないって。
ほう、あ、そう理解してる
の。いやいやいや。でも、記憶ないっていう。
うん、
で、なんか、見て、中盤がそうずっと続くわけで。
うん。
なんかね、それがね、なんか、もやもやする
もやもや
する。映画撮影って面白かった、ね。あ、こういう記憶喪失ものって結構あるから、
うん、うん。
いや、こういいシーンあるんだけど、あ、なん、話変わっちゃったなって思ってて、
うん、
なんかそこがすっげーもやもやして、あー、この映画最初だけだったかなーって。
あー、でもね、初速だけで見た映画っていう
のが
ありますけど、
うん。思ったら、これの、もやもやにはね、ちゃんとした理由があったんですよ。
ちょっと回収されるんだ。
はい。それがクライマックスなんですよ。
うん、
まあここからネタバレしますけど、
はい、
どういった謎かというと、ハセリが今まで好きになった河野くん、いいじゃないですか、
うん、
陸上部、
うん、
大学、そして、あの、軽音部、
うん、
クリーニング屋さん、いろいろ、こう、いろんな、立場の河野くん好きになったけど、実は今まで好きになった男の子、河野俊ちゃんなかったですって話なんですよ。
え？
どういうことかというと、好きだからそうやって見えるんですよ。わかる？佐藤寛太さんが演じてるわけじゃない
です
か、河野俊って、
はい。
で、それはちっちゃい時の初恋の相手なんですよ。
うんうん、
で中学校の時に出会った河野くんは、河野っていう名前でもないですよ。近藤なんだから。
うん、
で、見た目も全然違うっていう話。
うん、
これ、どういう意味かわかります？
どういう意味？
見た目も違うんですよ。でも、ハセリが好きな人には、よく見えるんですよ。
あー、バッタもエクボみたいな、そういうことですか？
うん。
あー。
でも、河野くんいないって、いないんですよ。陸上部の時の河野くんは河野くんじゃなくて、見た目も佐藤寛太じゃないんですよね。
あー、じゃあ、投影してしまってるって
ことですね。そうそうそう。でも、それで好きっていう。そういうことじゃないですか。
あー、そういうことですね。確かに。
好きな人って、そんなに、ね、なんであの人付き合ってんのって思って
た。よく美女と野獣みたいなことでよく言われるけど、うん、そのなんか、ね、
好きな時って、なんであの人あいつみたいな。でも、好きだとかっこよく見えるんですよ。
言いますよ、
ね。で、その相手が、河野純、河野純じゃなくて、もう、違う人物になっても、自分の一番理想な人に見えるっていうのがお話なんですよ、
うんうん。
で、そのこと、そうだったっていうことなんですね、今までの。だからこそ、消えないんですよ。記憶喪失の時の。で、そのことによって何がわかるかというと、序盤に好きっていうことって本当素晴らしいなって描いてるじゃないですか。はい、でも、陸上部の時の、好きになっちゃった男の子が言うには、今まで好きって、陸上部の長谷部が言ってた、陸上部に言ってたわけじゃないですか。はい、で、その時見てると僕さっき言ったのが、あ、これ楽しいって言ってたじゃないですか。
うん、
でも、男の子からすると、いや、重かったっすっていう話。
うん、
だから、好きってイコール、そのクライマックスで、好きのちょっとダメな部分を描いてる。
ああ、なるほどね。
相手に好きって一方ずつバーンって行くことって、相手にとってそれは嬉しいかというと、いやいやいや、僕重かったっすっていう話。だからここで最初に好きっていういい部分をバーンって見せて、クライマックスで結構好きの、まあ言い過ぎかもしれないけど、負の部分を見せてる。好きって相手のためになります？あなたはそうでも、いくら好きでもそうじゃないですよねってことを見せれることによって、僕は心で突っこけるっていうか、面白いってなる。いや、あいつそうだよね。あいつ一方通行ないよね。そう、それと同時に思い出のちょっと危うさっていうか、
なんか、あー、なるほど。
なんかいい風に、ハセリにとってはいい思い出に補正してるんですよね。
フィルターになってしまう、
ね。そうそうそう。だから、思い出って記録には残んないけど、ないからこそ、自分でどうにも編集できるっていうかね。
そういうことだね。
ここがちょっと思いの大切さイコール 100% 大切なんだけど、ちょっと危うい部分もあるよっていうのを見せるのがクライマックスなんですよ。そこが僕すごくいいなと思ってて、あ、そうだよね。思い出って、いや、いかにも変えれるよねっていう。あ、そこを見せてくれるんだって。でも、ラストは、 好き、そして思い出、やっぱいいよねっていう終わり方なんですよ。これがね、本当に素晴らしかった。ちゃんと好き、思い出の素晴らしさを伝えつつ、それだけじゃなく、苦の部分を見せて、その苦の部分も見せるんだけど、そこでちゃんと笑いになってます。そこがね、面白いんですよ。いや、そりゃそうだよね。あの、好きって、っていう。で、最後は、それでも、今を生きる。そして、思い出、好きになることで最高だよねっていうことを描いたのが、不死身ラバーズだと僕は思ってます。これがすごい良かったですね。あと、やっぱ、ここの映画のセリフにも出るけど、今を大切にっていう言葉があって、あ、僕それすごいわかんなと思うけど、あの、思い出の大切さ僕言ってるじゃないですか。思い出って本当すごい大切だなって本当に思うんですよ。最近ね、つくづく。だって、取られないじゃないですか、思い出って。人から。物は取られるけど。でも、思い出はずっと残んな。で、その思い出ってどう作るかというと、今を楽しむしかないですよね。今をしっかり味わうっていうか、そこだからこそ、今を大切にしながら思い出する。そして好きのパワー。でも、危うさもあるよっていうことを描いているのが、この、不死身ラバーズで、単純な、ラブコメでもないっていうところが僕は素晴らしかったと思います。この疾走感、ぜひ映画館で堪能してください。以上、今月の矢野活動報告でした。
10作品をリストアップ。その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、じゃあ成功高校の口じゃんけんです。いきますよ、はい、最初はグー
じゃんけん
チョキ、いきます。はい、これ
パー、
いきました。滝沢先行でございます。
はい、
ですね、今回の対象期間がですね、5月31日から6月22日まででございます。
はい。
はい、矢野さんの一言もコメントもあるのでよろしくお願いします。
はい。
一つ目、マッドマックス、ビリオさん。
妹誕生。
二つ目、私どもは。
小松菜奈さん。
三つ目、映画、からかい上手の高井さん。
超熱大陸見ました。
四つ目、異国日記。
ガキ。
五つ目、ドライブアウェイ、ドールズ。
公演、一人でやるよ。
六つ目、隠し事。
来ました、関根光斎さん。
七つ目、アンのこと。
河合優美さん。
八つ目、蛇の道。
あ、これ僕、試写会で見ました。
九つ目、ブルー、君は大丈夫。
イマジナリーフレンド。
そして、十個目、口ない桜。
あ、これもね、試写会で見させていきました。
はい、ということですね。
はい。
結構今回初回多いんですね。
そうですね。
5月中に結構やっぱ試写やっちゃうんですね。
で、蛇の道と口ない桜を見たんですけど、二つとも出演者、登壇の。
うん。
見まして。
おー、なるほど。
これも貴重でしたね。
なるほど、わかりました。
はい。
はい。もう、妹誕生様ですね。
はい。
はい。矢野さんとね、今から何年前でしたっけ、あれ。4DX 一緒に見に行きましたよね。
この間ね。
はい。
あ、2015でしょ。
そうですね。あ、2015か。2015。
9年前なんですよ。
あ、もう9年前なんですよ。一緒に見、あ、だから、なんか、12月から8年半前ですね。一緒に見に行ったんです
よ。そんなに経つかと思うんですよ。
そうですね。
いや、俺ね、マッドマックス前作、4、5年前の感覚なんですよ。わかります？なんか、
あ
え、もう9年経つみたいな。
とか、夏のオリンピック2回やってますよ。
そう。そんなに、あれ4、5年前に見た感じが、
ね、まだ見に行った時はリオオリ五輪やってませんからね。
来年だと10年前なんですよ。
はい。
びっくりしてもらう。
そうですよ。うん、もうあの時生まれた子、もう小学生ですから、ね。
そう。ってなるよな。
そうですよ。そういうもんなんですよ。うん、はい。それが人生です。
はい。
はい、じゃあ行きましょうね。じゃあ、滝沢の第一希望からいきます。
はい。
滝沢第一希望、蛇の道。
はい。はい、あ、これ見ましたよね。
はい。
黒沢清
さん。黒沢さん作品ですね。
実際に、上映前には、
はい。
黒沢監督と、柴咲コウさんと、うん、西島さんと、
うん。
青木さん。
おー。
4人が出てました。生で拝見しましたね。
おー。
おーって感じでしたね。
すごいですよね。うん、やっぱ黒沢さんは海外で評価され
てる。まあ、海外の方はね、結構、リスペクトで、今回、フランスでも、もう、ヨーロッパでめちゃめちゃ人気じゃないですか。
そうですね。
だから、その舞台挨拶も言ってたけど、もう、 スタッフがもう黒沢さんリスペクトっていうか、黒沢さんがどんなに進むのでそういう活気があったみたいな。ほぼフランス映画って言って
ちょっとね、予告見てそんなテイストあって、ちょっと気になったんで、はい、選びました。うん、はい、ということで矢野さんの第一希望は何でしょうか？
からかい状
態。おー、それ言いますか？
いや、まあ、今泉さんを見たいな。
そうなんですよ。びっくりしました、これ。うん、今泉さんなんですよね。あ今泉さんも、何でも撮る監督ですよね。
いや、すごいよ。で、ちゃんと面白いじゃないですか。うん。うん、で、いいなぁと思う。
そうそうそう。三池さんばっかりピックアップしやすい、されますけど、うん、今泉さんも何気に、え、これもって思うやつ、伝わりますよね、うん。面白いですね。はい。ということで、武田の第2希望いきたいと思います。
はい。
アンのことです。
はい。
はい。
かわいい泉さんね。
はい、そうですよ。今、もう世間に見つかりましたね。
見つかりましたね。
はい。
まあ、映画界ではね、
もう毎回
からね、映画ファンをわーって言って、
うん、
それが、まあ、元はテレビ出てたらしいんですよね、うん、ドラマで。で、ね、不適切って、もう、うわ、この子誰だ
あれ、サダを娘役演じて、
うん、すごい、また知名度がガーンって上がって。
ガーンって上がって、CM とかすごい量で出てますよね。しかも、一人として出てますよね。うん、何人かいての一人として出て
ます
よ。いやびっくりしましたね。まあ、かわいさん、私も大好きな演者なんで、はい、役者さんなんで、みたいなと思いました。はい、矢野さんの第二希望、何でしょうか？
隠し事。
あ、隠し事ですね。
これね、僕は責任交際さん、生きてるだけで愛って、これ飾る。
はい。
もう記録残ってる。
あ、ありますよ、あります。あれ、
2018年前。
18?
あ、18年前じゃなくて、2018年に生きてるだけで愛を公開されて。
これでも、6年前か。
そう。やっとですよ。僕はちょっと、関根幸太さん、もう、次も見たいって、
待ちに待ったのが。
言ったんだよ。
言ってました。
で、なかなかね、長編なくて、この間、テアトル新宿で気づいたんですよ。あれ、待望の第2作、関根幸太やるんだもんね。あ、みたいな。
いいですね。
それで、隠し事。
気になりますね。
はい。
わかりました。じゃあ、滝田の第3希望いきます。うん、まあこれをね、外すわけにはいかない。マッドマックス、フェリオサー。
あのね、これね、いや、もちろん、まだ見てなくて、はい、見たいですよ。僕、はい、あの、主役の人すごく好き。
はい。
アーニア・テイラー・ジョイか。
はい。
なんか、でも、ファン、熱烈なファンがいるじゃないですか。
はい。
だから、語りづらい。
はい。いいんですよ、私たちのあれで。いや、他にもめちゃくちゃ見たい。今回、名のある監督さん、ばっかで、
はい。
ちょっと困ったんですけど、うん、まあちょっと、見逃すわけにはいかないということで。
はい。
マックスフィリオさんにしました。はい。ということで、矢野さんの第3希望は何でしょうか？
めっちゃ迷うけど。
迷うけどね。
異国日記。
おー、異国日記でも行きますかね。
うん、
おー、なるほど。
はい、なんかよ、劇場で予告流れて出てるから、
はい。
なんか、あなんか、不思議な設定だなと思いまして、なんか見ないなと思いました。
なるほど、わかりました。
はい。
はい、ということで、おさらいです。
はい。
一枠目、ヘビーの道。
柴崎幸さん。
2枠目、からかい上手の高木さん。
長野目さん。すごい、ドラマ良かったですよ。
3つ目、アンのこと。
99人の壁。
4枠目、隠し事。
こっちは、アンさんです、主役は。
5枠目、マットマックス・フィリオさん。
V8。
6枠目、異国日記。
ガッキー。性欲良かったです。はい。あ、
そうですね。
あの、不死身ラバーズの、河野役やってた佐藤寛太さん
も、はい、
性欲出てて、
はい、
あの人かと思って、性欲も素晴らしかったと思うんですね。はい。
そうですね。
うん、
はい、わかりました。はい、ということで、そうですね。隠し事の方にアンさんが出てるんですよね。
そうそう。
アンのことじゃなくて、うん、はい、ここ紛らわしいですよね。はい、ということで、運命のサイコロタイムいきたいと思います。
はい。
今回はね、いい作品ばっかりですよ。まあ、スレッツサイコロタイム !6!
お、異国日記。これが滝沢さん。
はい。
はい、
まあ私も注目したんで、今回は本当名のある監督さん、好きな監督さんばっかなんでね。
はい。
本当に良かったなと思います。はい、ということで6が出たら振り直しです。いきますよー、矢野さんのレッツサイコロタイム。よっ隠し事。
関根幸才さんじゃないですか。
おー、いいじゃないですか。しかも今回まだ、試写では見ていらっしゃ
る。あー、これは見て。
おー、いいじゃないですか。
生きてるだけで愛を、僕がやったんですね。
そうです、やりました。
サイコロだって。
うん。
お2回連続。
お、これは運命ですね。
これは素晴らしいですね。
はい。
はい。
ということで、エンディングでございます。
そう。
今回も聞いていただきまして。
ごめんなさい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ということで次回私たちが、感想を言う映画が、矢野さんがですね6月7日金曜日公開の隠し事ですね、はい、で私、滝田がですね同じく6月7日公開の、異国にでございます、
はい、はいはいはい、来僕医者見たって言ったじゃないですか、
はいはいはい、
蛇の道と、口の桜、うん、あちょっと簡単に言おうかな、
うん、
感想というか、
はい、
こういった映画でネタバレなしで、
はい、
あの蛇の道ね、あの結構ねものすごく話がシンプルなんですよ、うん、めちゃめちゃ話シンプルで、だシンプルがゆえにどう捉えていいかが分かんないんですよね。これ感情の持ち込み、どう捉えたらいいのと思うけど、うん、ラストにね分かるんですよね。
あいいじゃないですか。
こういう方向性だよね。
はい、黒沢清っぽいじゃないですか。
あと見終わったと黒沢食だって。
俺はそうですよ。黒沢さん
前提、
うん、
黒沢さんだって感じ。
それが俺は好きなんですよ昔から。
そうだね。好きなんですよね。
うん、
もういっぱいテレビ出てくるし。あ、そういった感じで、はい、あ、口ない桜ね、
はい。
あ、これ、思ってたより、エンタメ性高い。
そうなの？
そう、あの、結構重い、
そう、
社会派だと思うけど、僕はね、思って、見に行ったと。そしたら、かなりのエンタメ性です。だから、エンタメに振り切ってます。
なるほど。
なので、結構、気兼ねなく見れる作品だと思うんで、ぜひ見てください。あ、杉崎花さんも生で見ましたけど、すごかったですね。
綺麗でしたか。
いや、なんかね、出てきた瞬間のオーラが半端
ない。ああ、やったね。
久々になんか圧倒された。
うわぁ。
だから、口内さんが気軽に見てください、全然。
はい、
ありがとうございます。
そしてですね、
はい、
今回の、番外編ということで、
はい、
まあ、吉田圭介大好き芸人こと、はい、矢野さんですね、
はい、
語らないわけにはいかない
でください。いやいや、どうも。
延長戦後です、
はい。
番外編やりますんで、
はい、
ぜひこの、もう一つ、配信しますので、
ぜひお願いいたします。で、来月が言った
はい、言いましたよ。
ということで、もう本日のね、もう今回日本映画2つということで、
はい、
結構、こちらもね、もう今後、もう絶対大物になるだろうっていう監督さんなんで、ぜひ映画館で見てください。
はい、
ということで、今月も聞いていただきありがとうございました。来月もぜひよろしくお願いします。以上、月刊映画感想部ポッドキャストでした。さよなら。